おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は第一日曜日ですので、教会学校の子どもたちとも合同の、礼拝であります。できるだけ、分かりやすいように話したいと思ってますが、先月の話を聞いても、私は後で必ず自分の説教を見返すんですけど、だんだんやっぱり難しくなっていくんですね。今日はそうならないようにと思ってますが、どうなるか分かりませんけども、誰を対象に喋るかっていうですね、何歳ぐらいの子が聞いても分かるように喋るかということになるとなかなか難しいところがありますけども、小学生の お友達が聞いて、分かってもらえれば成功かなと思ってます。後から小学生のお友達には、先生がどんな話をしたか聞きたいと思います。っていうのは嘘です、そんなこと言われるとね、なんか一生懸命聞かなきゃいけない学校の授業みたいになっちゃうんで、そんなことはありません。で、4月ということで、子どもたちは新しい学年になったりね、新しい学校になったりするわけです。大人の人も4月になって、何かこう職場、新しい仕事に就いたり、あるいは職場の配置以外があったり、というようなことで、それまで会ったことがない新しい人と関わり始める時でもありますね。全然そうでない人もいますよ。もう昨日も今日もあまり変わらないという人もあるいはいるかもしれませんが、一般的にこの4月というのは新しい人と関わることが多い季節だと思うんですね。そういうことも今日は考えながらお話をしていきたいと思うんですけども、最初にちょっと固い話をすると、神様はこの世界をお作りになった時に、いろんなものを作って最後に人間を、私たち人間を創造されたんですけれども、その時に、創世記というところにこう書いてあるんですね。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神様は他の動物では違うんですけれども、人間だけは神にかたどって作ったと書いてあるんですね。神様にかたどって、じゃあどういうことでしょうか。神様ってこういう格好してるっていうことか。もちろんそうではないと思いますね。神様にかたどってっていうのは、こう神様のなんかどっかがちょっと映ってるというか、なんかちょっともらってるっていうぐらいのことだと思います。でその神様の何かちょっともらってるっていうことの中にはいろんなことがあるんですけれども、例えば人間だけが自由にいろんなことを選ぶことができる。他の生き物は自由に選ぶことはできません。人間だけがやりたいことを自分が探して自分にそれを選ぶことができる。それは良いことでも悪いことでもすることができる。それは神様にかたどって作られたということの一つの証拠だと思いますが、もう一つというか、実はもっと大切なことがここに書いてあるんですね。それは男と女に創造されたと書いてあるんです。つまり神様は人間を作るときに一人で作ってないんですね。夫婦で作ってるんです。男と女に作ってる。つまり神様は私たち人間を、人間が家族を作るように計画されたということです。一人ずつポツンポツンと、日本に一人、アメリカに一人、アフリカに一人作ったわけではない。最初にそのアダム、皆さんもよく知っているようにアダムとエヴァというこの夫婦を作ったんですね。でその人たちが結婚して子供が生まれて、つまり家族を作るということが神様の形だということです。神様にかたどって作られたっていうのは、一人じゃなくて誰かと結婚して家族を作っていく。それがこの神様の人間を作る時の計画だったということです。人間の最小単位は一人ではなく二人だと、難しい表現をするとそういうことですね。人間って一人ずついるんだけれども、実はこの誰かと一緒にいるということで神様の形なんだということです。 で、その同じ神様が人間を創造された時のお話の中で2章の18節というところにこう書いてあります。人が一人でいるのは良くない。これものすごいなんかきつい言葉ですよね。人が一人でいるのは良くない。人はね、一人でいちゃ良くないんです。一人ぼっちはダメっていうことです。人は必ず誰かと一緒にいなきゃいけないよって神様はおっしゃったんです。それでアダムにそれを彼を助けるためにエバという奥さんを作られたわけですね。彼に会う助けるものを作ろうと。つまり神様がこの世界をお作りになった時に、私たち人間をお作りになった時に、必ず誰かと関わる、誰かと助け合って、誰かと一緒に生きていくように神様は計画されたということです。さらに言えば、誰かと深く関わって生きていかないと、神様のか私たちを作ってくださったその目的というか、その意図にそぐうことにならない。よく神様の栄光を表すことが人間の責任だと、人間人生の目的だと言いますけれども、神様の栄光を表すのはつまり一人ではできないということです。一人でどれだけ頑張っても神様が考えたようには生きられないということです。どうしようかな、ね、やっぱり一人の方がいいしみたいですね、そうは言われても一人で暮らしてますとか、そういろんな人がいると思いますが、でもこれはあくまで原則的なことですね。一人では一人で生きていくということは神様の考えに合ってないということです。誰かと必ず関わってなきゃいけない。それは結婚ということかもしれないし、親子かもしれないし、友達かもしれないし、でもそれが神様の創造のお考えだと。でさらに旧約聖書にはですね、十戒というものがありますね。これは皆さんも知っていると思いますけれども、神様がイスラエルの人たちに十個のことを、これだけ十個のことを必ず守りなさいと言われたんです。でこの10個の決まりというのは今でも世界の決まりの土台になっています。最初の4つは神様に対する決まり、神様に対する、まあ、神様と人間の関係における決まりですね。主なる神を神として他の神様を信じちゃいけません。あるいは2番目はその神様の像を作っちゃいけません、形作っちゃいけません。3番目は神様の名をみだりに唱えちゃいけません。4番目は安息日を聖なる日として、神様の日としてこれを守りなさいという、これは4つです。ところが残りの6つは何かというと、人間同士の間の決まりなんです。最初の4つは神様で、6つは人間同士なんです。それは最初は父母を敬いてですね、あなたの父母を敬いなさい、いい掟ですね。これは父母にとってはね、どんなにひどい父親でも、どんなにどうしようもない母親でも敬いなさい、そういうことでしょうか。多分そうじゃないと思います。これは父母に対しても敬われるような父母でいなさいということじゃないかと僕は思ってます。そうじゃないとですね、子供はかわいそうですね。あんなお父さんじゃ敬えませんなんて言う、あんなお母さんは敬うに値しませんみたいなんだったですね。だから敬われるようなお父さんを重ねる、まあ、いずれにしてもこれはつまり親子の関係を大切にしなさいということですね。そしてその次は殺してはならない、ね、人は人を殺すことは許されていないんだ、どんな理由があっても、ね、人間はこれを昔から破ってきて、ね、戦争という何か変な理由をつけて人殺しをしてきた。でも神様は人は人を殺しちゃいけないと言われています。それから姦淫してはならない、これは結婚した夫婦はそのお互いの関係を大切にしなさいということです。夫婦はお互いに大切にし合いなさいということ。そして盗んではいけません、人のものを盗んじゃいけないということです。これはね、それから隣人に対して偽証してはならない、嘘をついちゃいけない。最後は隣人の家を欲してはならない、誰かお友達が持っているものを欲しいと思っちゃいけません。これ全部人との関係の話です。つまり神様は一 人が人と深く関わって生きていくように作られて、そしてその間はその関係においてこれらのことを守りなさいと言われているわけですね。さらに新約聖書を見るとイエス様がこのように言われていますね。マタイの22章ですけれども、先生、律法の中でどの戒めが最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。律法の中でというのは、つまり旧約聖書全部の中で一番大切なのは何ですか。それは神様を愛しなさい。神様を大切にしなさいという。でもそれだけではないと。第2もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体で預言者はこの2つの掟に基づいている。隣人も、隣人を愛しなさい、自分のように。神様を大切にしなさい、そしてあなたの隣人を。隣人というのは誰ですか。隣に住んでる人って意味じゃないですよ、これはね。まさにあなたの隣にいる人、あなたと一緒に生きている人、あなたの家族であったり友達であったり、それこそご近所であったり、あなたと一緒に生きている人を自分のように愛しなさい。自分を大切にするように他の人も大切にしなさい。これは最初の戒めと同じように重要だと言われたんです。つまり神様を大切にするということと人を大切にするということは順番じゃないんですね。両方とも大切なんだ。そういうふうにイエス様は言われました。ところがこの人間の世界はどうかというと、この神様の創造の目的であったり、また神様が言われた掟とからどんどん実は離れてるんですね。一番最初の男と女であるアダムとエバは、神様が食べてはいけないと言われた木の実を食べた後で何をしたかというと、夫であるアダムはこのあなたが置いてくださったエバが、妻が私をそそのかしたので罪を犯したんだ。あなたがこんな女を置いたから私は失敗したんですって言ったんですね。ひどいですね。エヴァどんな気持ちだったでしょうかね。何よ、ね、あんたが私が何て言ったって食べなきゃよかったじゃない、私のせいにしてってですね。この二人はその後すごく仲が悪かったと思いますね。聖書には書いてありませんけれども、ことあるごとにその話が出てきますよ、ね、多分ね。そしてその両親を見て育った息子たちが殺し合っちゃうんですね。長男カインがですね、兄のカインが弟のアベルを殺してしまうんです。これはやっぱり お父さんとお母さんが良くないんですね。お互いに許したり信頼しなくて、ね、お互いに責任のなすり使いをしたので兄弟がそんなことになっちゃう。つまり神様が一番最初に作った夫婦で一番最初の家族がこんなに大きな失敗をしてしまってる。神様が考えられた、人間に与えられたこの家族というものが最初から壊れてるんですね。そうやってどんどんどんどん人間の歴史はこの続いていってですね、殺し合ったり戦争をしたり、していくことを続けているわけです。今でもそうですね。そしてちょっとだいぶ時代が飛んで今の日本のことを考えてみると、今の日本はこの神様がこの人間を作られた最初の考えとね、どんどん離れてます。どういうことで離れているのが分かるかというと、人と関わらなくてもだんだん生きていけるようになってるんです。どっかで何かお金を手に入れて、あとはインターネットとつながっていると欲しいものは手に入る。近くにコンビニがあれば何でもそこで手に入る。つまり人に頼るんじゃなくてお金に頼る社会になっています。その結果どういうことが起こっているかというと、この日本では一人暮らしの人がどんどん増えています。東京23区というですね、東京都の一番中心的なところでは2軒に1軒が一人暮らしだそうです。2軒に1軒が一人暮らしなんです。日本全土ではどうかというと3軒に1軒が一人暮らしなんです。その原因はもちろん高齢化ということがあるんですね。お年寄りが一人で暮らしちゃってる、まあ、この教会にもいらっしゃいますけれども一人暮らしをしていらっしゃる方が多いということが一つの大きな原因ではあるんです。でも それだけではありません。若い人たちもどんどんこの一人で暮らすことを選んでいる。これ神様の創造の考えとはどうですか？離れてますよね。神様は人が人と関わって生きていくように考えられているのに、実はその人が人と関わって生きていくということは難しいことだし、面倒くさいわけです。許したり助けたり忍耐したりしなきゃいけない。それからもう一つ大きな今の問題は何かというと、リアルな関係が壊れてバーチャルな関係に向かっている。インターネットを使ったコミュニケーションがどんどん盛んになってますね。メールとか SNS とか、LINE とか。それ別に悪いと言ってるわけじゃないんです。あれは人が人と関わりたいっていう気持ちを表してます。若い人たちがみんなスマホを持って、まあ、若い人たちだけじゃないですけれども、スマホや携帯を持っていつもメールのやり取りをしてる。LINE って知らない方が多いかもしれませんけどね、あれもまあメールなんですね。メールのやり取りなんですが、ただ LINE の恐ろしいのはですね、人がそれを見たかどうかが分かるんです。出したのに出ないっていうだけでですね、手首切っちゃう子がいるんですね。私の行ってる学校にもいるんですよ。そういうすぐに返事が来ないんで手首切っちゃうんですね。もう私は捨てられた、もう私のこと忘れられちゃった、勘弁してくれって感じですよね。じゃあもっと普通に会ったり普通に遊びに行ったり喋ったりすればいいと思うんですが、そういうことはできるだけしないんです。そういうことをするのはちょっと難しい。いろいろ準備したり、何喋ろうかとか、どこ行こうかとか、お金はどうしようかとか考えなきゃいけないので、そういうのはちょっとやめて、インターネットでスマホの上でお友達関係を続ける。だ、人と関わりたい気持ちと関わることが面倒で嫌な気持ちが混在してるんですね。その2つの気持ちがある。それが今の特に若い世代の人たちに現れています。だから人は人と関わりたいんですよ。やっぱり友達が欲しいしね、いろんなこと話したいし助けてほしいんですよ。だけどそれを本当にやろうと思うと大変なので、何が大変かというと、そこに愛が必要だからですね。だから避けてしまうんですね。そんな私たちの弱さというもの、人間の持っているダメなところ、それを直すためにですね、神様は一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。イエス・キリストは十字架にかかって、この最初の一章の20節にありますけれども、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。神様から離れてしまった私たちをもう一度ご自分のもとに引き戻すために、十字架にかかって死んでくださった、私たちの罪を全部許してもう一度神様の子供としてくださった。それだけではない。エフェソの2章の16節にあるように、十字架を通して両者を一つの体として和解させ、神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。十字架によって敵意を滅ぼした。敵意ってのは人間と人間が喧嘩したり嫌い合ったりするということですね。その敵意をイエス様が全部十字架で引き受けてくださった。憎むんなら私を憎みなさい、嫌うんなら私を嫌いなさい、いや殺すんなら私を殺しなさいと言って、イエス様は十字架にかかって死んでくださった。そうやって私たち人と人が憎み合うその気持ちを全部十字架で引き受けてくださった。十字架によって人間同士のこの関係を回復しようとしてくださったんですね。そしてこう言われました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが私の新しい戒めです、掟です。互いに愛し合いなさい。イエス様の弟子になりたければ、互いに、じゃあ互いに愛し合うっていうのはどういうことか、ね、時々挨拶したり時々、 メール出したりすることが互いに愛し合うということなのか。もちろんそうではないですね。イエス様がおっしゃいました。友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛はない。友のために命を捨てる、これ以上に大きな愛はない。それがイエス・キリストが私たちに言われた人を愛するということです。友のために命を捨てる、友達のためにできることがあったらどんなことでもしなさい、それが愛ですよって言われている。その前に旧約聖書の箴言というところにこういう言葉がありますね。鉄は鉄を持って研磨する、人はその友によって研磨される。旧約聖書の時代、鉄を研ぐ、日本では鉄を研ぐのは砥石で研ぎますけれども、旧約聖書の時代、鉄は鉄同士をこすり合わせて磨いたそうです。あんまり切れそうにないですね、鉄同士をやってもね。でもそういう方法しかなかったので、鉄をぶつけ合わせて、こすり合わせて研いだそうです。人は友によって研磨される。鉄は鉄同士をこすり合わせて研げるようになっていく。人間も人間同士がこすり合わさって研げるようになっていく。人間も人間同士が関わって初めて人間として成長するという意味です。でもこのこすり合わされるっていうのがですね、なんか象徴的だと思うんですよ。つまり身近な人じゃないとね、遠い人同士じゃこうぶつからないですから、ね、いつも言ってますけども、地球の裏側の人を愛するのは簡単なんですけど、隣の人を愛するのは難しいんですね。でもそうやって、まあ時には喧嘩したり、しかし許し合ったり、そういうこの人同士の関わりの中で人間は成長していくんだよということを言っているわけです。ドフトエフスキーというですね、ロシアの文豪が、こう言ってますね。地上の地獄とは愛のない人生のことだ。地上の地獄とは愛のない人生のことだ。地上に地獄があるとすれば、それは誰かを愛することができなくなってしまうことだよ、そう言っているんですね。この教会のテーマの御言葉、受けるよりも与える方が幸いであるというこの言葉は、もちろんこの愛するということも意味しています。私たちは愛されることを求めているんですね。受けることを求める、愛されたい、もっと私に関わってほしい、私のことを見てほしい、私のことを知ってほしい、助けてほしい、そういう気持ちはある。でももっと幸せになるためには、愛することだと、与えることだと。何かをしてもらおうとするんじゃなくて、何かをすることだよ。いや、私は一人でいるので誰とも関わりがありません。それは一人でじっと待っていても誰も愛することはできません。出ていかなければならない。誰かと関わることを自分が努力していかなければ、そういうことはできません。教会はそういう意味では神様が考えられた大きな家族なんですね。少なくとも週に1回、あるいは月に1回や2回は必ずここに集まって、まあ本当に小さな関わりではありますけれども、でもそこで人と関わっていく。でももちろんそれだけではありません。皆さんの家族やご近所やいろんなところで、そして学校やそういうところで積極的に人と関わっていく。関わっていくということは、いろいろ面倒くさいことは確かにあるんです。じっと一人で押し入れの中に隠れてた方が楽なんです。面倒くさくないんです。だけどもそれをやっているとどうなるかというと、本当の意味で私たちは幸せになれないし、神様が私たちを作ってくださった、人間を作ってくださった、その神様の思いにかなわない、神様の思いがそういう方向にないということですね。ぜひそれを覚えていただきたいと思います。 友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと言われたイエス様は、私たちを友と呼んで命を捨ててくださいました。私たちはイエス様の弟子になろうと思うのであるならば、イエス様と同じように、もちろん命を捨てるというようなことがリアルにあるとはなかなか思いませんが、ね、でもそれに近づけるように、誰かのために私たちが生きていこうとするときに、本当に神様の思いにかなって生きていくことができるし、皆さん一人一人が幸せな人生を送ることができると信じています。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い皆を賛美いたします。今日は第一日曜日で合同の礼拝でありましたが、神様が御言葉を通して私たちに大切なことを教えてくださったことをありがとうございます。私たちは人と関わることが苦手で、またそれが面倒くさくて嫌で逃げたくなるものであります。しかし神様、どうか私たちは今イエス様の十字架によって本当の救いを、本当の愛を知るものとなっていますから、それを実行していくことができるように、自分たちから進んで人と関わり、進んで愛していく、そのようなものとして私たちを作り上げてください。また人と関わる中で私たちは本当の意味で成長できることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。